とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近できた本棚の前に1日1時間はいますかね。楽しいです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。今回は、前回ね、読み始めた学びの基本、落語は心の処方箋の監読編と分かりやすさの罪という新しく読み始めた本の30分読書編でお送りしてまいります。ということで、まず監読編ですね。気になる本をまるっと読んで、その魅力をプレゼンテーションします。今回は、現時点ですね、学びの基本シリーズの中の、最新刊であり、今のところ最後の本というところですかね。そちらである、落語は心の処方箋について紹介していきたいなと思っております。はい、ということでですね、こちら、著者の方が立川談慶さんという方で、名字からわかるように、立川談志さんのね、お弟子さんでございます。18番目のお弟子さん。で、結構異色の経歴で、慶応の経済学部を出た後に、株式会社ワコールに入社して、3年間のサラリーマン経験を経た後に、落語家さんになってる。弟子として入って、ここの本の中でも書かれてましたけど、9年半っていうね、結構長い時代を、前座として過ごされたという経歴の方でございます。苦労人でも、落語家さんとしては苦労人でもあるというところですね。ただそういった経験もご自身が今ね、16冊ぐらいかな、5本も出されている、落語と、社会についての本を出されているというところで、そういう経験も生きてきたというお話が書いてあったりしました。で、ここの全体としてですね、帯に書いてあります。江戸にあって現代にないもの、日本人の原点に落語あり、江戸人の生き様に学ぶ将来の不安を解消する方法ということで、落語というもので描かれてきたもの、古典落語っていうのは、江戸時代に生まれたものが多い、300編ぐらいあるのかなぐらいのお話を、それ当時の落語家さんなり作家さんなりが作られたものっていうのが今も残されて、いろんな形で、現代の落語家さんによって、演じられているというか、話されているというかね、そういう状況になったりするんですけど、そういった落語の中で描かれる物語とか人物っていうものを、今の現代に生きる人々と照らし合わせてみると、いろいろと過去の江戸時代のそういった生き様から学べることがあるんじゃないか、実は今の時代にこそ、それこそコロナ禍以降の今の時代にこそ、こういった落語っていうものが大事だったりするんじゃないかっていうのが、この本に書かれていることだったりします。で、章立てて分けられてまして、第一章では落語の基礎知識ということで、落語っていうものはどういうふうに生まれたのか、上方落語とね、江戸落語の違いとかって意外と知らないことも多かったりすると思うんですが、そういった落語の基礎知識、落語と講談ね、最近、神田松之丞さん、神田、白山さんで、有名になりました。そういったものの違いであるとかっていうところを描いて、あとは、落語でね、これまでの歴史の中でいろいろなスターがいましたよね。それのスターはそれぞれどういうキャラ、どういう風な違いがあるのかみたいなことを第1章で書いていらっしゃって、で、第2章以降でまさしく心の処方箋というところの話が出てきます。先週も30分読書の中で話しましたけれども、落語っていうのは基本的に敗者の物語であると、いわゆる、これと比較して言うのが、講談についてはどちらかというと戦争のを描写する過去の戦記みたいなものを物語みたいで語ったりするので、講談っていうのはどちらかというと勝者のものを描くことが多いというかね、戦争とか戦いの中で組まさった人の話が描かれることが多いけど、基本的には落語の中で描かれるのは江戸に生きた町人の方々、街中で、暮らしていらっしゃった方々っていうところを描いていることが多いので、そういった、そもそもにおける勝ち負けみたいなものから逸脱したところの物語を描いている、今現在のね、現代においては資本主義社会の中で、誰だけ人より稼ごうか、どれだけ人より仕事をしようかみたいなところで図られたりしますけど、そういうところから、基準から逸脱するような生活っていうものが落語の中では描かれている。博打とかね、もう描かれてきます。博打は勝ち負けあるじゃないかっていう話もあったりしますが、そういうところからは逸脱しているというかね、勝ち負けではないところで、もちろん勝った人負けた人っていうところは描かれるんだけど、勝ったからどうなのか負けたからどうなのかっていう、その人生模様も含めて 描いていて、決して爆地で負けたから、その人の人生が悪い方向に転がっていくっていう話ばかりじゃないというところが、まあ、落語の一つの要素だったりします。で、第三章においては、まあ、今のように働かなくていいということで、働き方、まあ、今現在も働き方改革みたいなところで、いろいろな働き方の見直しっていうものも進んでいたりしますが、そもそも、まあ、落語の中で描かれる、例えば、与太郎というね、人物がいます。与太郎という、本当に、まあ、何もできないというか、ちょっと、いろんなことが下手で、まあ、無職だったりするってことが多かったりする人なんですけど、与太郎は働かなくても、まあ、周囲の人たちの助けによって生きていける。ことができる、そういったコミュニティの中で、地域のコミュニティというか近くのコミュニティの中で、そういった、まあ、弱い立場というかね、弱い立場というのも違うな、うまくできない人たちを支え合うみたいなコミュニティというものが実は江戸の時代には あったし、まあ、働かなければいけないっていう状況ではなく、働かなくても生きていけてるという状態を作っていたんじゃないか。江戸時代っていうのはそういうことができていたんじゃないかなっていうところがあります。そこがまあ明治以降ね、まあ工業化が進んでいて、どんどんどんどん働けば働いただけ、まあ金銭が儲かって、ある種社会的には成功したと言われるみたいな状況ができてしまって変わってきましたが、今現在ね、景気についても右肩下がりの時代になってきてますので、改めてそういうところも、働き方もまあ見直しが必要なんじゃないかなっていうところの話があったりします。で、最後第4章では落語に学ぶしなやかな生き方ということで、まあ、ここも共通するところではあります。まあ、迷惑をシェアするとかね。迷惑ことがあった時に、まあ、誰か一人が、その迷惑をこむるというよりは、地域の人たち何人かで、それをシェアし合うみたいなところっていうものが、その当時にはあったんじゃないかっていうことを、まあ、落語の話とかをね、紐解きながら、この時にはこういう、なんか、物語として落語に触れてしまうと、ああこういう物語なんだなと終わってしまうんですけど、現実にそこに生きてきた人たちの話だと思って落語を聞いてみると、あ、なるほど、こういう視点っていうか、今の時代にこういう考え方ってできるかなっていうことを改めて考え直すきっかけにもなったりするので、そういう現実に起こったことではないんですけれども、そういうものとして落語の話っていうものを考え直してみると、本当にいろいろと今現在思い至ることが多かったりすると思うので、ちょっとまたこれを機にですね、僕、まあ、落語の本、まあ、現象で、講談社現代文庫かな、から、古典落語っていう本が出たりしたので、ちょっとアマゾンで買ってみたんですけど、これからそういった落語っていうものを改めて、単なる作品とかお笑いっていうだけじゃなくって、その当時の生き方みたいな視点で、ちょっと改めて捉え直してみようかな、みたいなことを思うきっかけにもなりました。ただね、この落語家さんっていう立場だから仕方がないんだけれども、結構お上みたいなね、国が決めたことに反発するみたいなことっていうのはどうなのかなみたいな、そこら辺はお上はお上で、頑張ってるから私たちは私の生活をしようみたいなスタンスにどうしてもなりがちというか、まあ当時のね、江戸時代っていうのは江戸幕府っていう大きな存在があって、町人っていうのはそこにあくまでこう、なんだろう、潰されないように生きてきたっていう背景があったりするので、その現代に置き換えた時に、そこの政治との関係とかね、国政との関係みたいなものは、なんかバランス取るのすげえ難しいなみたいな、普通に文句言いたくなるし、いろいろと変えていかなきゃいけないことあるしなと思うところもあったりするので、そこら辺の生き方のバランスとして、すべて江戸幕府江戸時代の生き方っていうものをトレースすることっていうのは難しいとは思うんですけれども、まあ要素要素でね、働き方、生き方、考え方、人生に対する考え方っていうところで学べる要素があると思うので、この本と、まあ、他のね、まあ、落語を実際現地で、寄席で聞きに行くっていうのは多分一番いいと思うんですけど、そういったものも含めて、改めて落語っていうものの、向き合い方をね、考え直すいい本だったと思いますので、ぜひ落語に興味がある人、まあ、興味がない人もね、いつか見たいと思った人も入り口としてはすごくいい本だと思いますので、ぜひ読んでみてください。はい、そんなとこですね。ポンさん、ご意見、ご質問などありましたらお願いします。
この本は、笑えるんですか？
笑える要素もあるってあるけど、ね、そこに主眼は置かれてない気がするかな。なんか、要所要所で、ちゃんと、その落語の話みたいなのが入ってくるんですよ。与太郎の話とかね。 おいよ太郎、お前もう二十歳だよな。え、お父さん、俺裸足じゃねえよ。履物なんて、履物のことなんて聞いてねえよ。歳の話だよ。歳か、俺は二十歳だよ。へへへ。俺二十だよ。へへへ。二十のことを二十歳って言うんだよ。じゃあ三十はいたちだな。バカ言ってんじゃねえ、お前のことを近所の人がなんて言ってるか知ってるか。ああ、みんなバカだバカだって褒めてくれんだよ。みたいなね、話が入ってくるわけですね。そういうところはちょいちょいクスッとするっていうのはあるかなっていう。
あ、何、落語を文章で読んで、オレンジさんは笑ったってこと、
うん、大爆笑って感じじゃないですよ。でもクスッとなるみたいなね。
で、字の文ではあんまりそういう笑わせるような話はないんだ。
あんまりないんじゃないかな。あえてそういう描き方をしている感じはしないですけどね。まあでもちょいちょい、小ボケじゃないですけど、そういうのはあるかなってぐらいですね。
うん、ええ、別にそれがいいとか悪いとかって話じゃなくて、どういうふうな描き方をね、うん、ただ立川談志さんも、本を最初に書いて、うん、非常にそれが注目を浴びたりしてるわけですけど、どんなふうに落語家さんが本を書いたのかなってのもちょっと気になったんですよね。
うんうん。
うん、なるほど。あとあれですね、寄席行こうと思います？
はい、行こうと思いますが、まずその、現象というか、そもそもどういう話なのかっていうところになんか向き合いたいかな。それを、それぞれの現代の落語家さんがどうアレンジしたのかみたいなことは、その先でちょっと見ていきたいかなと思ってるくらいですかね。
現象ってどういうこと？
まあ、新作落語とかね。
古典落語の。
それこそ、現象というか。
で、古典落語
の。古典落語のそう。はい。そうそうそうそう。ベースを知った上で、どういうふうに演じ分けてるの。あと、新作落語で、それこそ創造しいっていうね、若手の落語家さんと、講談師ではないか。浪曲の方とのユニットがあったりするけど、そこの新作落語のやつとかは、前も何回か見に行ってたりして、興味も、また新しいものがあったら見に行きたいなと思ってたりします
けど、ね。オレンジさんは初心者ってわけじゃないんだね。なんか、知ってて、でちょっとテキストで落語を読むみたいなことも、はい、まあね、今ちょっと落語をやっていただいたりもしましたけど、そういうこともまあ可能な人だから、まあ、読みながら落語が頭で分かっちゃう。
それこそタイガー&ドラゴンとかね、落語を描いたもの、昭和心中なんたらみたいなとか、落語を描いたのも見てたりするので、そうですね、まあその世界観みたいなものは触れてる感じですかね。うん、そうか。
お金もなんかね、伺ったんで、ちょっと落語行きたいなというふうに改めて思いましたね。
あ、ラウドさん、ぜひこの本も読んでいただいて、入り口としてね、いいと思います。また落語への向き合い方が変わると思うので、ぜひぜひ読んでみるといいんじゃないでしょうか。じゃあ続きまして、30分読書編でございます。今回はですね、新しく見ました、分かりやすさの罪、武田砂鉄さんが書かれました。朝日新聞出版さんですね、からでございます。まあ、武田砂鉄さんといえばね、金曜日の TBS ラジオ、明日のカレッジでおなじみでございます。で、はい、まあ、この分かりやすさの罪という本ですが、あと、ご自身が、これ書き下ろしなのかな？一冊の本という雑誌の中でずっと連載コラムをされてたのが筆修正したというものですかね。まあ、それを、まあ、このテーマ、切り口で、切り取った本だと思います。帯には、納得と共感に溺れる社会で与えられた選択肢を疑うために。で、例としてすぐに分かるに頼り続けるメディア、4回泣ける映画で4回泣く人たち、シンプルな暴言を叫べば時代の寵児になれる社会などなどですね、今現在の世の中を見ていて、 Twitter とか SNS を見ていてもちょっとまあ目立つようなね、ああこういう人いるよねみたいな人の例が、で人とか、まあメディアとか組織とかね、そういうものの例が書いてあったりします。まあ、それを、まあ、今現在における分かりやすさっていうものが、まあ、分かりやすい、ですね、はじめにのところでですね、比較対象として、池上彰さんが分かりやすさの罠っていう本をちょっと前に集英写真書から出したらしいんですね。出したタイミングがちょっと悪かった。まあ、連載をずっとされていたので、どっちが先っていうのもあれなんですけれども、その書を開くと、これまでの職業人生の中で、私はずっとどうすれば分かりやすくなるかということを考えてきましたと始まるということ ということで、それとは武田さんは真逆のスタンスであると。自分はこの本を通じてどうすれば分かりやすくから逃れることができるのかということをずっと考えてみたということですね。罠というよりは罪であると。分かりやすさの罪について分かりやすく書いたつもりだが、結果分かりにくくなったとしても、それは罠でも罪でもなく、そもそもあらゆる物事はそう簡単に分かるものではない、そう思っているということで、まあ分かりやすさっていうものによって今現在の世の中はどうなってしまっているのか、一人一人の考え方がどうなってしまっているのか、そういった分かりやすさを求める社会みたいなことが今現在、どのふうに、世の中を変えてしまっているのかっていうところが描かれると思います。いろんな具体的な例ね、具体的なシチュエーション、具体的な人、具体的なものをベースに、描いている。それこそさっきポンさんがその、立川談慶さんの本についてある種丸岡さんっぽいというかね、お笑いも交えて書いてるのかみたいな話を おっしゃってましたけど、どちらかというと武田さんはそうですね、ちょっと本筋からは逸れてはないんだけれども、その表現として、まあ、具体的な例を出すからね、そこら辺で、ちょっとひねった出し方をするかなと思うんですけど、そこら辺のね、ストレートではない物言いのところが本質にどう迫ってくるのかというところも含めてちょっと楽しみながら読んでみたいなと思っております。
なんかこれさ、僕は読んでないのになんですけど、すごく難しい問題だよね、分かりやすさに対しての距離感、つまり分かりたいと思って僕ら生きてるわけじゃん、本も読むし、で、逆に言うと、分からないと言って諦めちゃうことをする人に結構残念に思う時もない？例えば、選挙に行かない理由として、まあなんか分からないんで、まあいいんじゃないですかみたいなことを言ったりとかさ、仕事だってさ、どう思うんだ、いやまあ分かんないんで、まあ今まで通りでいいんじゃないですかみたいなことを言われたらちょっとなんかイラッとするじゃないですか。
はいはい。
だから分かりたいって気持ち自体は僕は悪いことじゃないと思いながらも、だけど過剰に分かっちゃう人もいるじゃない、絶対ダメ、絶対許さないみたいな、なんかこう正解が過剰に
分かっちゃう、
いや、つまり正解がこっちで、こっちが正しいんであるみたいなこと、
ああ、分かっちゃうっていうよりは、そうか、それがただ完全に絶対なものだと思っちゃってる人
です、ね、そう、でもその正しいと分かったってことがイコールニアリーだっていうところもあると思う。もしくはその周りが見たらそう見えちゃうみたいなところ。あの人はすごく強くそういうことを発言するけど、なんか全部わかってる人みたいだね。みたいな感覚も他から見るとあったりするじゃん。まあ、例えば池上さんもそういうふうに言われる人なのかもしれないし、例えばね、なんか権力についてやたら噛みつく人をそうやって揶揄する人もいるかもしれないし、まあ、もちろんね、政府関係者だって、首相がなんであんな偉そうなこと言ってんだっていうのも、つまりそういうことだと思うんですけど、なんかこう、分かりたいのに分かりやすくするとなんかイラッとするみたいな、じゃあ僕ら間を選べるのかっていうと、結構間を選ぶのが難しい感覚があって、この辺はこう、まあ、佐哲さんの本を読む前ではあるんですけど、なんかこう、僕らが、まあ、俗に分断と言われることの一つの理由みたいなものも、そこにはあるのかなと思ったりするので、なんかまあ、ね、ラジオでもちょっと考えていきたいな、なんていうのは思いますね。
まあ、本質的には何事も分からないっていうことを前提で生きていかなきゃいけないっていうことではあるんでしょうね、多分ね。
まあ、なんかね、そうね、難しいね。でも捨てたくないというか、だから両方で、いけると思いつついけないという、なんかその両方をやりたいなと思いますけどね。はい。
はい。続いて3分読書、はい、ポンさんのコーナーでございます。
はい。もう本の話3分っていうね、ふざけた話ですけど、もうね、今回はもう短くいきます
よ。自分で決めたんや
ね。短くいきますよ。わからないに浸かりたいっていう、はい、そういう感覚。
あ、ちょうどいい。来た。
もうね、なんか最近思ったんです。銀河鉄道999っていうアニメーションをたまたま見て、古いからご存知ないかもしれませんけど、松本零士って SF 漫画家がいて、で、その人が、電車を宇宙船に模して、だから、アニメーション的には列車が走ってるんですけど、宇宙空間を飛び交うっていう、よくそれを、記者に、しかも記者なんですよね。なんかこう、 煙が出てる、もくもくと。その電車に乗って旅する、男の話なんですけど、まあ、男と女の話、ね。
鉄郎、見えてる。
鉄郎さん、はい、まあ、みたいな感じのナレーションなんですけど、もうね、なんかね、全部が全部比喩で、何言ってるかわかんないっていう風な感覚もあって、まあ、これを解きほぐすのが面白いんだけど、なんでこんな比喩山ほど使ってんだろうなっていうのを、なんかとっても面白く感じたっていうか、アニメーションなんだけど、ほとんど詩じゃんっていうか、ポエムじゃんって思って。なんかこの感覚心地よくて、こういうの似たやつないかなと思って、今回選んだのが、フランツ・カフカの変身という物語でして、まあ、これについては様々な人が言及してますから、まあ、解説は読んでいただいていいんですけど、僕はね、なんかこう、わけわかんないものをわけわかんないまま受け取るって感覚が楽しいんじゃないだろうかっていうのをちょっと思ってて、まあ、釣りナインの例でもそうですけど、他でもなんかわかんないものをそのままゴツゴツとしたなんか謎の形のまま受け取って、ってみるっていうのは面白いと思ってて、このだから不条理と言われるこの変身という物語をそのまま受け取ったらどんな感覚になるのかなと、ちょっと改めて読んでみたいなということで、カフカの変身でございました、
うん、はい、ありがとうございます。1952年か、そうか、古いな、うん、ありがとうございます。
はい、では最後にちょっとおまけで読書関係の記事をピックアップさせていただきます、う
ん、お願いします。
最近あの映画で82年生まれキム・ジヨンという作品がまあ上映されまして、本にもね、まあずっとベストセラーになっているような本ですけれども、うん、まあ、これを受けて、雑誌の L のね、L オンラインというサイトの中で日本と韓国からセレクト今読むべきフェミニズム文学ベスト10というのがね上がっていました、でまあ、詳しくは記事をねご覧いただければと思いますけども、やっぱ、ね、結構僕知らなかったんだよね。日本のやつだと持続可能な魂の利用、松田聖子さん、ご存知ですか、うん、
松田穂子さん、はい、もちろん存じ上げてますし、
あ、じゃあ有名な人なんですね、はい、この本をじゃあお読みになった、
うん、
ま、な、うん、ま、ないかな、まだ、読んでないよね、もしかしたらね、これね、
あ、ごめんなさい、今ね、音声が途切れたね、はい、わかんなかったです、はい、まだ、はい、まだ読んでないです、はい、読んでないです、読んで
ないです、あ、なるほどね、はい、うん、なかなかね、このちょっと概要を読むだけではセクハラの被害に遭って失業した主人公が笑わないアイドルを推すことによって、推しね、推しのアイドルを、よって気づいた魂を癒し、おじさんが支配する社会に反逆を試みる20世紀日本を代表するフェミニズム文学だそうです。あ、他にも、
まあ、欅坂を描いてるんじゃないかみたいなね、ことが書いてました、
ね、なるほどね、笑わないね、はい、あと、まあ、韓国の作品なんかもね、うん、私に無害な人とか、フィフティーピープルなど、まあ、ちょっと気になるタイトルもあったりして、まあ、こういう分野ことを最初から掲げてるわけではないものもあったりするんでしょうけど、まあ、なんかね、あえてちょっとこういう分野ということでくくってみて探してみるのも面白いのかなというか、まあ、面白いというかね、まあ、今見る、読むべきものなのかなというふうに思ってたりもしますので、まあ、ちょっとね、こんな L オンラインの記事があったのでご紹介しました。はい。
はい。はい、ありがとうございます。では30分読書は以上でございます。今回は監督編として学びの基本、落語は心の処方箋、そして30分編読書編として分かりやすさの罪、そして3分読書編としてフランツ・カフカ変身を紹介いたしました。お相手はオレンジと、
本棚をね、こっち今作ってるんですけどね、次作りたいコーナーは、ね、図鑑のコーナーね、俺の持ってる図鑑コレクションをそこに並ぶ、ああ、楽しいな。ポンでした。
タネラジ、また。